強く生きる30の言葉。その1、よく笑われた人が一番出世する。一番出世する人は誰でしょうか。学歴が高い人、精神力が強い人、行動力がある人、コミュニケーション能力が高い人、経済的に裕福な人。もちろんどれも出世につながりやすい人たちですが、もっと意外な人がいます。よく笑われた人なのです。よく笑われたくらいですから、出世とは無縁に思うかもしれませんが、誤解です。よく笑われた人は悔しい気持ちがメラメラ燃えています。悔しくてたまらない。笑った人を必ずいつか見返してやる。表向きは平静を装っていても、心の中では激しい悔しさでいっぱいです。しかし笑われた人は悔しがるだけで終わりにしませんでした。悔しさをバネにして必死で頑張りました。過去に笑われた経験があるので、すでにメンタルは鍛えられています。諦めそうになっても笑った人を見返してやるという反骨精神で乗り越えました。バカで貧乏でかっこ悪くても悔しさをバネにして未来を切り開いていきました。凄まじい精神力と行動力によってどんどん出世したのです。世の中にいる成功者たちには、よく笑われた経験を持つ人が目立ちます。無能を笑われたこと、貧乏を笑われたこと、壮大な夢を語って笑われたこと、過去に笑われた経験があり、その悔しさをモチベーションに変えて努力を尽くしました。だから成功できたのです。笑われたら悔し涙を流して終わるのではありません。悔しさをバネにして飛躍するモチベーションに変えましょう。どれだけ悔しい気持ちを持っているかです。よく笑われたなら悔しさも特に大きいはずです。悔しい気持ちは計り知れないパワーを生み出します。バカでもいい、貧乏でもいい、かっこ悪くてもいい、バカでも貧乏でもかっこ悪くても、それを補える超人的な精神力と行動力があれば、出世の道が開けます。誰にでも潜在的な能力が眠っています。バカにされた経験は、あなたの中に眠る潜在的な能力を呼び起こすきっかけになります。潜在的な能力を発揮するなら、悔しさをバネにするのが得策です。笑われた過去を黒歴史で終わらせるのではありません。黒歴史は何のためにあるのか。それはあなたの人生を好転させるためにあるのです。よく笑われた黒歴史がたくさんある人は、実はとんでもない可能性を秘めています。笑われたらチャンスです。その悔しさをバネにして出世のモチベーションに変えましょう。時間はかかるかもしれませんが、諦めてはいけません。いつか見返してやるという気持ちを正しい方向に向けて発揮すれば、必ずいつか実を結びます。よく笑われた人が一番出世するのです。笑われたら悔しさをバネにして出世のモチベーションに変える。強く生きる30の言葉。その2、新人の気持ちは常に持ち続けなければいけない。新人の気持ちは常に持ち続けることが大切です。入社したばかりの頃は誰でも新人の気持ちを持っています。新人の頃は誰でも初々しい言葉、態度に注意しています。素直で謙虚な気持ちを大切にしています。日々勉強を心がけ、知識や知恵を深めていきます。丁寧な挨拶を心がけ、マナーや礼儀作法も大切にしています。未来に明るい希望を持って目をキラキラ輝かせています。新人は誰でも希望と可能性の塊です。新人が入った職場はパッと明るくなるでしょう。あなたにもきっとそんな時期があったのではないでしょうか。ところが入社してしばらく経つと、だんだん新人の気持ちを忘れてきます。少しサボっても大丈夫だよね。偉そうな態度をしてもいいよね。もうこれ以上頑張らなくても良いよね。気持ちが緩んで心が腐り始めます。油断が生まれ向上心が失われます。新人の気持ちを忘れたら惰性と堕落の始まりです。言葉や態度がだらしなくなり、初々しさが消えます。マナーと礼儀作法が低下して態度が悪くなります。先輩風を吹かせて態度が高飛車になります。仕事の取り組み方も最善と全力を尽くす姿勢から最小限の努力で済ます姿勢へと変わります。仕事の方向性がぶれているため、なかなか思い通りに評価もされません。エスカレートするとゆくゆく知性も品性もない人間になってしまいます。あの人は能力があるけど、ちょっとねと陰でこそこそ言われるようになる。いずれ大きな失敗を招くのは時間の問題なのです。そこで大切なのが新人の気持ちです。新人の気持ちは基本であり、永遠に卒業はありません。どれだけキャリアを積もうと、どんなに出世しようと、新人の気持ちは忘れてはいけないのです。入社して3年を過ぎても新人の気持ちを持ち続けましょう。先輩になって部下ができても新人の気持ちを持ち続けましょう。起業して社長になっても新人の気持ちを持ち続けましょう。プライベートで習い事教室に通うこともあるでしょう。習い事教室で初心者から上級者になっても新人の気持ちを持ち続けることが大切です。新人の気持ちは仕事の基本ですが、極意でもあります。新人の気持ちを持ち続けていれば、失敗をすることはあっても大失敗をすることはありません。いつまでも新人の気持ちを大切にする人は、右肩上がりの人生も実現ができます。新人の気持ちは常に持ち続けなければいけないのです。どんなにキャリアを積んでも新人の気持ちは持ち続ける。強く生きる30の言葉。その3、能力は最初からあるものではない。鍛えて身につけていくもの。自分は無能な人間だ。自分は能力のない人間だ。自分には知識も技術も乏しい。能力不足で嘆いていませんか。確かに能力が低いと、なかなか自分に自信も持てないでしょう。能力は低いより高い方が有利。能力が低いとできる仕事も限られます。能力が高くなるにつれて、できる仕事の範囲も広がり、未来を切り開く力にもつながります。高い能力を身につけている人がいれば、羨ましく思うこともあるでしょう。あの人は特別、才能があるのだろう。育ちが違うから仕方ない。特別な存在に見えたり、雲の上の人に思えたりするかもしれません。能力の高い人を羨ましく思うこともあれば、嫉妬心が燃えることもあるかもしれません。しかし、ここに少し誤解があります。能力は何もしないで自然と身につくものではありません。最初から高い能力を身につけている人は一人もいません。高い能力を持つ人はしっかり努力をした結果です。豊富な知識を身につけているのはしっかり勉強したからです。高い技術を身につけているのは厳しいトレーニングを積み重ねてきたからです。もちろん才能や適性も関係しますが、関係があったとしても微々たる程度です。何もしないで能力を身につけたわけではありません。陰でしっかり努力をした結果です。つまり高い能力は血と汗と涙の結晶なのです。それはあなたにも言える話です。勝手に能力が身につくものと思わないことです。能力は最初からあるものではなく、鍛えて身につけていくものです。能力は鍛えて身につけていくものですから、自発的な努力が必要です。能力不足を嘆く暇があれば、自分から能力を鍛えるアクションを起こしましょう。知識を身につけたいならしっかり勉強をしましょう。最初から難解な本を選ぶのではありません。字が小さくて分厚い本は見ているだけで疲れ、初心者には不適切です。最初は初心者向けの本を選んで勉強を始めるといいでしょう。字が大きくて読みやすく薄い本がベターです。技術を身につけるときも初歩や基本から始めることが大切です。いきなり難しいことに挑戦するのは挫折をしに行くようなもの。最初は最も簡単なことから取り組み、習熟していくにつれてレベルや難易度を上げていきます。能力を鍛えるとはいえ、世界一を目指すわけではないはずです。世界一を目指すなら才能も関係しますが、普通に能力を伸ばすなら普通の努力で十分です。能力を身につけるのに時間がかかりますが、コツコツ努力を続けていれば少しずつ確実に伸びていきます。才能がないという弱音はできる努力を尽くしてから言うセリフです。まだ努力をしていないなら努力をしましょう。能力は最初からあるものではありません。鍛えて身につけていくものなのです。能力は最初からあるものと考えず、きちんと鍛えて身につけていく。強く生きる30の言葉。その4、義務感でしていることは長続きしない。使命感でしていることはずっと続く。長続きしない人によく見られる特徴の一つ、それは義務感です。仕事でもスポーツでも何でも義務感でしていることは要注意です。義務感でしていることは長続きしないからです。もちろん義務感で仕事をするのが悪いわけではありません。遅刻をすることもなく淡々と仕事をこなし、大きなトラブルもありません。これといって不誠実不真面目というわけでもありません。一見すると義務感で仕事をしていても問題ないように思えます。しかし義務感にはネガティブな気持ちが含まれています。 一応取り組んではいるが義務なので仕方なくしているという状態です。意欲や熱意は乏しくテンションも低い。できればやりたくない、仕方なくしている、こんなことから早く解放されたいと思っています。表向きは行動していても心の中はストレスと嫌悪感でいっぱいです。義務感なので成長意欲も乏しく、サービス精神もありません。義務と思っているので余計な仕事には取り組みません。余計な仕事をすると余計な責任を負うことになりかねません。あくまで最低限の仕事で済ませようとします。消極的な姿勢ではストレスが感じやすい上、溜まるのも早くなります。ある時ストレスが限界に達して途中でやめてしまうのです。義務感でしていることは長続きしないのです。何かを極めたいなら義務感でするのではありません。大切なのは使命感です。使命感とは使命を果たそうとする強い意志です。使命感のある人は自分に与えられた仕事を重大な任務として考えるため責任を持って成し遂げようとします。使命感があると企画と根性が生まれます。使命感があるからこそ熱意と意欲が生まれ、テンションやモチベーションも高まります。使命感を持って仕事をすれば底力が湧いてきます。使命という認識があるので手抜きもしません。辛いことがあってもこれは自分の使命だからと思うと気力や精神力が高まり、ストレスにも強くなります。思うようにいかないことがあってもこれは自分の使命と思うからこそ底力が湧いて踏ん張れます。誰に使命感を与えられるかは人によって異なります。上司から与えられた仕事もあるでしょう。取引先から与えられた仕事もあるでしょう。天から与えられた仕事という人もいるかもしれません。与えるのが誰であろうと使命感を持って取り組むことが大切です。使命感でしていることはずっと続くのです。仕事に取り組むときは義務感ではなく使命感を大切にする。強く生きる30の言葉。その後、調子が悪くても落ち込まない。調子が良くても思い上がらない。調子が悪くても落ち込まないことです。調子が悪いと自己管理能力が乏しくて自分を責めたくなるかもしれません。恥ずかしさや罪悪感が出てくることもあるでしょう。もちろん調子が悪くなる原因が明らかなら別です。寝不足や飲みすぎなど調子が悪くなる原因が明確ならきちんと反省して改善に取り組んだ方がいいでしょう。調子が悪くなる原因があるなら調子が悪くなるのも当然です。しかし特別な理由もなく単に調子が悪いだけなら落ち込む必要はありません。調子が悪いときは誰にでもあることです。人間ですからたまたま調子が悪いときもあります。やる気も元気もあるのに調子が出ないときもあります。たまたま不運やトラブルが重なって仕事の歯車が噛み合わないこともあるでしょう。たとえ能力の高い人でもやはり調子が悪いときがあるのも普通です。打率の高いプロ野球選手でも三振が連続するのは珍しくありません。シュートに強いプロサッカー選手でも何度もシュートを外すこともあります。プロですが調子が悪いときがあるのですから私たちにあるのも当然のこと。ですから調子が悪くても落ち込む必要はありません。調子が悪いときに落ち込むと自己嫌悪がエスカレートします。ネガティブな気持ちが心に広がると出る元気も出なくなり、ますます調子が悪くなります。ではこういうときにはどうすればいいか。調子が悪いときは仕方ない、こういうときもあると前向きに開き直りましょう。調子が悪くても難しく考えず淡々と仕事をします。スピードは遅くてもいいからコツコツ仕事をします。調子の悪さが最悪なら調子が悪くても影響が出ない仕事に取り組むといいでしょう。前向きに考えながら仕事をしているといずれ調子も出てくるのです。さて注意したいのは調子が悪いときだけではありません。調子が良いときも注意があります。調子が良くても思い上がらないことです。調子が良いと自分は特別な力があって素晴らしいと思いそうになります。自信を持つのはいいですが、うぬぼれるのはよくありません。自分はすごい才能がある、自分は特別な存在だといった勘違いをすると落とし穴に落ちるでしょう。たまたま調子が出たにもかかわらず調子に乗って思い上がるといずれ大きな油断や判断ミスを招くのです。調子が良いとはいえずっと続くわけではありません。たまたま気持ちとリズムのテンポが一致して調子が出ているだけです。たまたま幸運と奇跡が重なって普段より仕事の歯車が噛み合っているにすぎません。調子が良いときは一時的だろう、たまたまだろう、少し運がいいだけと考えるのがいいでしょう。思い上がることなく謙虚に受け止めるのが得策です。残念ですが調子が良い状態はずっと続くわけではありません。しばらくするとまた元通りになるでしょう。一時的なスピードアップと思うのが得策です。調子が良いのを喜びつつも謙虚に仕事を進めるのが得策です。調子が悪くても落ち込まないようにする。調子が良くても思い上がらないようにする。強く生きる30の言葉。その6、仕事をしないと調子も出ない。調子は仕事をしながら少しずつ出していくもの。調子が出ないから仕事もできない。それは少しおかしな話です。体調が悪いという理由ならわかるのです。怪我や病気など体調に問題があるなら確かに調子も出ないでしょう。怪我や病気でなくても頭痛、貧血、冷え性といった不調もあるでしょう。女性なら生理痛といった避けられない事情もあるはずです。しかし体調に問題がないなら話は別です。体調に問題がないにもかかわらず仕事をする前から調子を出そうとするのはナンセンスです。仕事に着手していないなら調子も出なくて当然です。調子は仕事をしながら少しずつ出していくものだからです。調子が出るまで待っているといつまで経っても仕事に着手できません。仕事をしなければ変化も刺激もゼロ、快感も達成感もありません。調子を出したいならまず仕事に着手しましょう。最初はノロノロしたスローテンポの仕事になりますが、しばらくすると様子が変わってくるでしょう。仕事をすると少しずつ変化が生まれ全身が感じられます。これができた、ここまで進んだ、やればできるという小さな実感が味わえるでしょう。刺激が生まれ変化が感じられます。だんだん心と体が温まってきて気分も盛り上がってきます。最初はつまらなくても仕事を進めていくうちに楽しさを発見できるでしょう。じわじわスピードも上がってきて心地よいリズムも生まれてきます。そして調子が出るのです。調子が出る前に仕事を始めて OK です。調子がゼロの状態で仕事を始める方が普通です。最初は簡単で小さな仕事から取り組むといいでしょう。特にすることがなければ掃除から始めるのも悪くありません。仕事が一つ終われば達成感が得られ気分が盛り上がります。調子が出ないから仕事を始めるで OK です。調子は仕事をしながら少しずつ出していくものなのです。調子は仕事をしながら少しずつ出していく。強く生きる30の言葉。その7、笑って話す行為には負の記憶を消化させる力がある。人生では大きな失敗をしてしまうことがあります。失敗を経験したことがない人は一人もいないでしょう。誤解や不注意による失敗もあるでしょう。不運や災難による失敗もあるでしょう。失敗をすると精神的に落ち込みます。心がへこんでなかなか元気が出ずしばらく落ち込む日々が続くでしょう。特に重大な失敗となると立ち上がれないことを落ち込むことでしょう。不幸と絶望のどん底を味わい大泣きをすることもあるかもしれません。人生が終わったと思える失敗は乗り越えられないように思います。しかし諦めてはいけません。どんな失敗でも乗り越えられる方法があります。方法はシンプルです。笑って話すことなのです。誰でもいいので自分の失敗を笑って話しましょう。失敗をネタにして笑い話にしてしまいます。失敗をネタにするのは不謹慎。とてもそんな気持ちになれない。笑って話すと縁起が悪い。そう思うかもしれませんが、意地を張っているといつまで経っても乗り越えられません。騙されたと思って一度試してみてください。失敗を面白いネタとして笑いながら話しましょう。バカな失敗をしちゃったよ。思い切り上司から怒られちゃったよ。反省会で泣いちゃったよ。ニコニコしながら明るく話しましょう。自分の失敗をネタにしてとことん笑い話にしてしまいましょう。心の中では泣いていても顔は明るい笑顔です。一言のように話すと客観視ができるようになって話しやすくなります。自分の失敗なので誰も傷つけることはありません。思い切り自由に話せます。話すときはオブラートに包まず当てつけに話すことが大切です。笑って話すと暗い雰囲気が吹き飛び明るくて楽しい雰囲気が出ます。笑うことで心の中に光が広がります。暗かった気持ちがだんだん明るくなるでしょう。ストレスで重かった心がだんだん軽くなるでしょう。 ネガティブな気持ちが消え、ポジティブな気持ちになるでしょう。失敗が自分の中で過去の話として認識され、程よい距離感ができます。話を終えた時にはすっかり失敗を乗り越えているはずです。不幸を乗り越えたから笑って話せるのではありません。笑って話すから不幸を乗り越えられるのです。どうしても今すぐ笑って話せないなら気持ちが落ち着いてからでも構いません。数日ほど時間を置くと精神的にも落ち着くでしょう。できるだけ早く人に話すことで失敗を乗り越えるのも早くなります。この方法は失敗だけでなく不幸についても有効です。真っ黒の記憶でも後から白く変えていくことは可能です。辛い不幸であっても笑って話すと乗り越えられます。笑って話す方には負の記憶を消化させる力があるのです。失敗は誰かに笑いながら話して乗り越える。強く生きる30の言葉。その8。体の傷は消したくても一生残る。心の傷は諦めなければいつか消える。あなたが苦しんでいるのは体の傷ですか？それとも心の傷ですか？体の傷と心の傷。どちらも傷ではありますが、残り方には違いがあります。体の傷は消したくても一生残ることがあります。もちろん小さな傷なら元通りになりますが、大きくて深い傷となると困難を要することがあります。例えば深い傷や大きな火傷です。人生では不遇な事故によって体に深い傷を負うことがあります。深い傷も大きな火傷も時間が経てば傷は癒えて目立たなくなります。人間に備わった自己修復機能と新陳代謝によって傷はだんだん回復しますが、100% 元通りにはなりません。新陳代謝や自己修復機能にも限界があります。特に皮下組織まで及んでいる深刻な傷は損傷が激しいため自己修復機能の限界を超えています。自己修復機能そのものが壊れているため自己修復ができないのです。美容整形や皮膚移植に頼っても残念ながらある程度の傷跡が残ります。どんな方法でも手術跡が残るため傷跡を 100% 元通りにするのは難しい。目立たなくすることはできても完全に消すことは現在の医学技術では不可能です。体の傷は消したくても一生残ることがあるのです。しかし心の傷は違います。心の傷は完全修復が可能という特徴があります。人には忘れるという能力があります。人に傷つくことを言われてショックを受けても時間が経つと忘れます。恨みや憎しみが生まれても許してしまえば心の傷もなくなります。本人さえ意識すれば一瞬や短時間で傷が消えることもあります。恋人から振られて失恋しても治癒は可能です。その時は絶望を感じて涙が止まらなくても完全修復は可能です。時間が経つにつれてだんだん悲しみから立ち直っていきます。心の傷もゆっくり癒えます。最終的には完全に立ち直りケロリとしているでしょう。あるほど悲しくて泣いていたにもかかわらず当時の悲しい感情さえ思い出せなくなることです。失恋が笑い話になっていることすらあります。嫌なことは忘れることでなくなります。憎しみは許すことで消化されます。失敗体験は成功体験を重ねることで上書きができます。たとえトラウマでも修復は可能です。正しい心理療法を根気よく続けていくことでトラウマであっても消すことは可能です。心の傷があってもどうか諦めないでください。一生残ると思ってはいけません。一生残ると思って諦めると本当に一生残ってしまいます。心の傷は大きくて深いものであっても一生残るわけではありません。大切なことは諦めないことです。忘れる、許す、時間に頼る、成功体験を重ねる、時には心理療法に頼る。様々な方法を駆使すればどんな心の傷もいつか消えます。心の傷は体の傷より長く残りやすい特徴があるものの、完全修復の可能性は心の傷の方があります。心の傷は諦めなければいつか消えるのです。心の傷が深くて大きくても諦めずに完全修復を目指す。強く生きる30の言葉。その9。雑草は単なる草ではない。生命力を教える教科書。道を歩いていると道端に雑草が生えています。雑草は人が育てた草ではありません。自然に生えた草です。雑草は自然に生えた草であり、人の助けはなく育っています。雑草という響きのためでしょうか。価値のないものと思いがちです。雑草を見て邪魔だな、余計な草だなと思う人もいるかもしれません。しかし道端に生える雑草をバカにしてはいけません。必死で生きようとする生命力に溢れているからです。肥えた土でも耕された土地でもないのにきちんと芽を出して青々とした葉を伸ばしています。ひび割れた道路のわずかな隙間から芽を伸ばし上に向かって大きく成長しようとしています。中にはコンクリートを突き破って成長している雑草も見かけます。雑草は一言も言葉を発していませんが、その様子から意地でも生き抜いてやるという強さが感じられます。雑草は人間も超えている。雑草は小さいながらも頑丈です。風が吹こうと吹き飛ばされません。雨が降ろうと流されません。土砂降りの雨が降って地面が水浸しになっても土が乾いたら再び成長を始めます。たとえ車が通ってタイヤで踏み潰されてもしばらく経てば体勢を立て直し成長を始めます。最後の最後まで諦めない、絶対生きて生き抜いてやるという強さが感じられます。なんとたくましいのでしょう。なんと素晴らしい生命力なのでしょう。たくましさ、粘り強さという点では人間を超えていると言っても過言ではありません。雑草は生命力を教える教科書。ただな雑草と軽く考えないことです。雑草は生命力の塊です。雑草を見かけることがあれば少し立ち止まってその生命力を見習ってください。落ち込んでいるときは雑草を見つけに出かけましょう。生き生きとした雑草から元気をもらえるでしょう。自分にも生命力が伝わってきてポジティブになってくるでしょう。雑草を眺めているだけで私も負けていられない、私も強く生きようという気持ちにさせてくれるはずです。雑草から強く生きる力を学ばせていただきましょう。雑草は単なる草ではありません。生命力を教える教科書なのです。雑草の生命力を見習う。強く生きる30の言葉。その10。夢は行動することでのみ叶えることができる。夢を叶えるために必要なことを一言でまとめます。それは行動です。どんな夢も行動がなければ叶いません。じっとしているだけで夢を叶えるのは不可能です。神様にお願いをしたり天に向かって祈ったりしても夢は叶いません。不毛な時間が過ぎていくだけになるでしょう。じっとしているだけで夢が叶うなら誰も苦労しません。行動がゼロであれば夢が叶う可能性もゼロです。悲しいですがこれは紛れもない事実です。夢を叶えた人たちは圧倒的に行動してきた人。夢を叶えた人たちを見てみてください。成功者たちは行動力のある人ばかりのはずです。しかも圧倒的な行動量が特徴的です。スポーツ選手や有名アーティストは圧倒的な行動をしています。あなたが憧れる俳優やアイドルも見えないところでは圧倒的な行動をしています。行動していないように見えるのは見えないところで行動しているだけです。一見楽をしているように見える人でも実は見えないところで行動しています。行動が必要であることをチャンスと考えよう。夢の実現は行動が全てなのかと思ったあなた、がっかりすることはありません。行動が必要であることをチャンスと考えてください。行動が全てなのですから、逆に言えばとにかくアクションを起こしていけばいいのです。過去や学歴は関係ありません。顔も身長もルックスも関係ありません。関係あるのはひたすら行動です。時間やお金がなくてもいいですから行動しましょう。勇気や度胸がなくてもいいですから行動しましょう。やる気や元気がなくてもいいですから行動しましょう。バカでも間抜けでも低学歴でもいいですから、とにかく行動していきましょう。行動力はあなた次第です。行動は生まれも育ちも関係ない要素ですから、とにかく愚直に行動していけばいいのです。行動すれば必ず夢は叶うのか。行動すれば必ず夢は叶うのでしょうか。もちろん行動すれば 100% 夢が叶うとは限りません。残念ながら行動したからといって夢が叶わない現実があるのも事実です。しかし一つ言えるのは、行動しなければ夢が叶う可能性はゼロということです。 少なくとも行動がプラスに働くのは間違いありません。夢の可能性を上げるためにもやはり行動が必要です。夢は行動することでのみ叶えることができる。頭の中だけで夢が叶うといいなとのんきに考えているばかりではいけません。夢が叶うといいなと思う暇があれば行動してください。手や足を動かして物理的なアクションを起こしていきましょう。現実を変えるのは行動しかありません。夢は行動することでのみ叶えることができるのです。夢を叶えたいならとにかく行動していく。強く生きる30の言葉。その11。本当に個性のある人は人と違うように見られたいと考えない。個性を出そうとするとき考えがちなことがあります。人と違うように見られたいです。人と同じになると個性が被ってしまいます。同じ個性では魅力も半減するでしょう。そのため意図的に他の人とは違うことをして独自の個性や魅力を出そうとします。このとき人と違うように見られたいと考えてしまうのです。もちろん人と違うように見られたい気持ちが悪いわけではありません。確かに同じ個性ではつまらない。自分だけの個性を出すためにはナンバーワンではなくオンリーワンになる必要があります。わざと人と違うことをすることで個性の発揮も促されることもあるでしょう。しかしここに落とし穴があります。人と違うように見られたいと考えているうちはまだ人目を気にしている証拠です。周りと違ったことをしているつもりでも実際は人目が気になって仕方なく周りの影響を受けています。残念ですが人と違うように見られたいと考えているうちは個性的になれません。人と違うように見られたいと考えるのは自分に自信がありませんと言っているようなもの。個性や魅力を出せても一時的表面的であり本物の個性や魅力は出せないのです。では本当に個性のある人はどう考えているのか。本当に個性のある人は人と違うように見られたいと考えません。本当に個性のある人が心がけていることはシンプルです。見栄や体裁を気にせず自分の得意や長所に集中して自分らしさを貫く。これだけです。誰かがしているから自分もするといった不純な動機はありません。わざわざ人と違うように見られたいとも考えません。人目を気にせず周りに流されず自分の生き方を貫きます。世の中に同じ人は一人もいません。世界に80億人がいれば80億通りの個性があります。ですから自分らしさを突き詰めていけば必ず人と違う状態になります。人と違うように見られたいと考える暇があるなら自分の得意や長所に集中して自分らしい生き方を極めましょう。あなたの得意は何ですか？長所は何ですか？周りに振り回されず人目も気にせず自分らしさを突き詰めてください。誹謗中傷は無視します。笑われても無視します。観衆のブーイングも気にしない。見栄や体裁を捨ててしまえば束縛から解放されもっと自由に生きられます。自分の個性を信じて我が道を突き進むのみです。自分の個性は自分らしい道の先にあります。人と違うように見られたいと考えない。本当に個性を出すなら自分の得意や長所に集中して自分らしい生き方を極める。強く生きる30の言葉。その12。かまってもらおうとすると嫌われる。かまってあげようとすると好かれる。嫌われる人にある特徴の一つ。それはかまってもらおうとする態度です。もちろん自分を大切にするのはいいのです。誰でも自分が一番可愛い。私をもてなしてほしい。気にかけてほしい。関心を持ってほしい。誰もが持つ正直な気持ちでしょう。まず自分を第一に考えるのは悪いことではありません。誰でも自分に関心があり、自分を大事にするのは一般的なことです。しかし、かまってもらいたい言動が過剰になると話が変わります。もっと私をもてなしてほしい。とにかく私を気にかけてほしい。とことん私に関心を持ってほしい。かまってほしいという気持ちが強いと未熟でわがままな印象が出てしまいます。まだ幼い子供なら許せますが、年齢を重ねた人となると不自然です。かまってもらえると自分が愛されているような感覚があります。未熟な子供のようにわがままで手がかかり、鬱陶しい雰囲気が出ます。関心があるのは自分のことばかりで相手に対する配慮や気遣いがない。あの人は自分のことしか考えていないと周りから思われ、人付き合いに摩擦が生まれます。かまってもらいたい言動が強いと周りから苦手意識を持たれる原因になります。わがままを言って甘える子供のような雰囲気が出ます。この人といると疲れるなと思われるため、どんどん人が離れていく。かまってもらおうとすると嫌われてしまうのです。疲れたいなら役を心がけましょう。かまってもらおうとするのではありません。かまってあげようとするのです。自分から進んで相手に関心を持ち、もてなすような接し方を心がけます。おもてなしのキーワードはサービス精神です。サービス精神を意識しながら接すると心のやり取りが生まれるため人付き合いが向上します。例えば会話の時は話をする側より聞く側に回りましょう。ニコニコしながらたっぷり話を聞くこともおもてなしの一つです。適度に質問を入れることもポイントです。たっぷり話を聞き時々質問をすることで相手は自分に興味を持ってくれていると感じ喜んでくれるでしょう。相手の外見に変化があればすぐ声をかけましょう。少し髪が短くなったね。今日は特別おしゃれですね。今日のメイクはいつもと雰囲気が違うね。小さな変化にもきちんと気づいて声をかけると相手はニコニコ笑んでくれるでしょう。素晴らしいところがあればきちんと褒めましょう。すごいね、綺麗だね、かっこいいね。相手は自分が認められたと感じ自己肯定感が高まります。相手の悩み相談にも喜んで付き合いましょう。できるだけ相手の気持ちに寄り添い、できるだけ共感や励ましの言葉を意識します。そうだね。大変だったでしょう。無理しないでね。たっぷり話を聞くだけでいいのです。誰でも自分を気にかけてもらえると嬉しい。相手が聞きたい言葉を指してあなたが言うようにします。相手をもてなすように接すると自然とサービス精神が表現され、好印象につながります。この人といるといつも心地よい気持ちになると喜んでくれるでしょう。あなたに好印象を抱き、一緒に話していて楽しいと感じるようになります。かまってあげると自然と愛情を与える側になります。愛情を与える側になると寛大で心が大きい人に感じます。かまってあげようとすると好かれるのです。かまってもらう側ではなく、かまってあげる側になる。強く生きる30の言葉。その13。自信がない人ほど威張る。自信がある人ほど威張らせる。時々威張っている人がいます。一見すると威張っている人は偉い人のように思えます。早口で声も大きい。言葉遣いがストレートで態度も堂々としている。胸を張っていて立派な雰囲気を出している。威張っている人は自信家に見えます。威張ることの大きな自信があるのだろうと思うかもしれません。しかし威張っているから自信や実力があると思うなら誤解です。わざわざ威張っている不自然な状況に疑問を持ってください。なぜ威張るのか。それは自信のなさの占い師だからです。実際より自分を大きく見せるため威張っています。強そうに見せないと強く見られません。偉そうなことを言わないと偉く見られません。自分を大きく見せないと本性が暴れそうで怖い。本当は自信がないので少しでも自信や余裕があるように見えるよう虚勢を張っているに過ぎないのです。威張っている人は意外と気弱な幸せ者です。弱い犬ほどうるさく吠えるのと同じです。舐められたくないという気持ちがあって虚勢を張るような言動になっています。威張っている人がいれば本当は自信がないのだなと思って間違いありません。では本当に自信がある人はどうするのか。本当に自信がある人は威張りません。威張らせてあげようとします。さすがですね。すごいですね。そうですか。素晴らしいですね。ご立派ですね。かっこいいですね。相手が喜びそうな言葉を並べてうまく立てながら威張らせてあげます。自信がないから威張らせているのではありません。すでに相手を威張らせてあげるくらいの余裕があるのです。威張らせているのはそれだけ自信と余裕がある証拠。その気になればいつでも勝てるので手のひらで転がすかのごとく上手に相手を操っているのです。威張っている人と威張らせている人がいるなら実際は威張らせている人の方が実力者と考えていいでしょう。ゆっくり落ち着いた態度でニコニコ微笑みながら威張らせている人がいれば相当の実力者に違いありません。あなたは威張る側ですか、威張らせる側ですか。威張る側ではなく威張らせる側になりましょう。 多くの経験を積んでしっかり自信をつけ大きな余裕を作ることが大切です。本当に自信があるのは威張っている人より威張らせている人なのです。威張る人より威張らせてあげる人になる。強く生きる30の言葉。その14。無理をしても翌日の調子が悪くなるだけ。無理をしないマイペースが一番結果を出せる。時々仕事では無理をしてしまうこともあります。よし、今日は特別頑張るぞ。気合を入れていつもより頑張ろうと思う時があるでしょう。調子が良くてテンションも高いといくらでも仕事ができそうな錯覚を覚えます。調子がいい時はできるだけ進めてしまおうと思い、普段より頑張ろうとします。もちろん調子に乗って頑張るのはいいのです。調子が出るとスピードが出て集中力も長続きします。体力と集中力が続く限り仕事もスムーズに進むでしょう。テンションが上がると心地よい気分になるので仕事もたくさんしたくなります。調子に任せて仕事をすればいつもより多くの結果を出せます。調子が出たら今がチャンスと思って特別頑張るのも悪くはありません。しかし調子に乗るのは良くても無理をするのは良くありません。調子に乗りすぎて無理をしてしまうと後で不調になるのが定番だからです。例えば調子に乗りすぎて無理をした結果、普段よりたくさん仕事ができたとしましょう。その日の結果は大きいかもしれませんが、翌日以降が大変です。仕事時間が長引いたことで就寝時間も遅れます。就寝時間が遅れると起床時間が遅れたり睡眠不足になったりして生活リズムが狂います。一度生活リズムが崩れると元に戻すのに時間がかかる。また無理をしたせいで体調が悪くなることもあります。やる気が出にくかったり疲れが溜まっていたりしてなかなか調子が出ない。翌日の仕事が思うようにできなくなり前日の努力も帳消しになります。もし風邪をひいてしまえば数日間体調不良で苦しむことになるでしょう。前日の努力が帳消しになるどころか逆にマイナスになることもあります。こんなことになるなら最初から普段通りに頑張ればよかったと後悔することになるのです。無理をするとろくなことになりません。無理をしてプラスに見えるのは一時的です。無理をしたしわ寄せは必ずどこかで発生します。短期的にはプラスに見えても長期的にはゼロやマイナスになることが大半です。長期的に考えるなら安定を第一に考えましょう。仕事の結果を出すなら繁忙期や緊急時などの特別な状況を除き無理をしないような賢明です。調子が出てもう少しできそうかなと思っても無理をすることになるなら控えておくのが得策です。長期的に結果を出すならマイペースが鉄則です。とにかく無理をしないこと。少し息切れを感じるならわざとペースを落とした方がいいこともあります。一時的にマイナスに働いても長期的にはプラスに働くでしょう。体調不良によるダウンを防げるので安定したペースで着実に前進できます。マイペースが一番結果を出せるのです。調子が良くても無理をしないようにする。無理しないマイペースで頑張る。強く生きる30の言葉。その15。嫌われたくないと思うから苦しくなる。嫌われてもいいと思えば楽になる。嫌われたくない。ほとんどの人が持つ気持ちでしょう。できるだけ人に嫌われるのを避けつつ、できるだけ多くの人から好かれたいと思うはずです。相手に嫌われると自分の存在価値を否定されたように感じます。ストレスを感じ、気持ちが落ち込みます。誰でも自分の存在価値を否定されるのは嫌です。相手を不快にさせるようなことは避けようとするでしょう。もちろん不快を与えない言動は大切です。人間関係ではマナーが欠かせません。言葉や態度に注意することで、できるだけ余計な摩擦を抑えることができます。良好な人間関係を実現するにも、できるだけ配慮や気遣いといったマナーを心がけることが大切です。嫌われないようにするために自分なりにできることはしておいた方がいいでしょう。しかし、嫌われたくない気持ちにも限度があります。嫌われたくないと思うと、いつも相手の顔色を伺わなければいけません。これは大きなストレスが伴います。不快を与えていないだろうか、相手に嫌われていないだろうか、自分はどう思われているだろうか、常に不安や恐怖を感じることになるため、なかなか落ち着けずそわそわします。配慮が大切とはいえ、嫌われたくない気持ちがエスカレートすると過剰なストレスが発生します。ましてや、すべての人の価値観に合わせるのは困難です。世の中には多種多様な人が存在します。特定の人の価値観に合わせることはできても、すべての人の価値観に合わせるのは難しい。いろいろな人の都合に合わせると、身も心も振り回され、八方美人になってしまいます。度が過ぎると、自分らしさが出せなくなり、辛くなります。誰にも嫌われたくないという気持ちは素晴らしいですが、現実として不可能です。嫌われたくないと思うから苦しくなるのです。嫌われたくないという気持ちから解放されましょう。むしろ逆を考えるのです。それが嫌われてもいいという考え方です。自分と合う人もいれば合わない人もいます。中にはあなたに反抗心や嫌悪感を持つ人がいるでしょう。それは珍しいことではなく、よくあることです。嫌われてもいいと思えば、あなたを嫌う人がいても仕方ないと割り切れるようになります。前向きに開き直ってしまいましょう。私を嫌いになりたいなら、どうぞ嫌いになってくださいと思えばいい。どうしても価値観の合わない人とは最低限の接触で済ませればいいこと。仕事の都合で接しないといけないなら最低限のやり取りで済ませばいいこと。挨拶、笑顔、マナーさえ心がけていれば大きなトラブルに発展することはありません。自分を嫌っている人もいるという現実を肯定した方がかえって気持ちが楽になります。ストレスが増えそうに思いますが、開き直ると相手の顔色を伺わずに済むので楽になります。自分のやりたいようにやれるので自分らしく生きることができるようになります。わざわざ嫌われている人に迎合する必要もありません。自分と合う人とだけ仲良くなれば OK です。嫌われてもいいと思えば楽になるのです。嫌われたくないから嫌われてもいいという生き方、考え方にスイッチする。強く生きる30の言葉。その16。自分を信じる人はいざという時に強い。人生では誰を信じて生きていくかです。親を信じる。友人を信じる。恋人を信じる。信じる人が多ければ多いほど心の拠り所が多くなるので豊かな人生を送れます。しかし他の誰よりも一番信じてほしい人物がいます。自分なのです。どんな時でも自分を信じるようにしましょう。他人を信じるのもいいですが、基本はまず自分を信じること。これまであなたは多くの困難を乗り越えてきたはずです。辛い試験も猛勉強で乗り越えました。難しい免許も猛特訓をして取得しました。もうダメだと思ってもなんだかんだで乗り越えられたはずです。今こうやって生きていることが何よりの証拠です。そうした自分の成功体験を思い出し、自分を信じて生きていきましょう。辛いことがあって乗り越えられるかどうかわからない時も自分を信じます。きっと自分ならできると。すると底力が湧いて潜在的なパワーを発揮できるようになるでしょう。自分を信じるからこそ困難の多い道も勝ちと負けん気で進めるようになります。自分を信じるからこそ好きな人への告白も勇気を持って挑めるようになります。自分を一番よく知っているのは自分です。自分を信じたらすべてうまくいくとは限りませんが、自分を信じないとすべてうまくいきません。まず自分に自信を持ちましょう。自分を信じていると窮地に陥った時でも底力が湧いて潜在的なパワーを発揮しやすくなります。自分を信じる人はいざという時に強いのです。自分を信じて底力と潜在的なパワーを発揮する。強く生きる30の言葉。その17。怖いのは初めの一歩だけ。初めの一歩は誰でも怖い。どうなるのかわかりません。どんな雰囲気かわかりません。どんな出来事が待ち受けているのかわかりません。笑われるかもしれない。恥をかくかもしれない。損をするかもしれない。様々な不安や心配が出てくると恐怖感が強くなります。緊張してくると体も硬直します。嫌な妄想が膨らみ、そのうち手足が震えてくるかもしれません。初めて経験することなら誰でもストレスがあって当然です。しかし恐怖がずっと続くわけではありません。怖いのは初めの一歩だけです。初めの一歩さえ踏み出せばそれがどんなものなのか具体的にわかります。様子がわかり手応えが得られ雰囲気がつかめます。一歩目には大きなエネルギーを使うかもしれませんが、逆に言えば大変なのは一歩目だけです。二歩目以降は恐怖が半減してエネルギーもあまり使いません。小さな力でスイスイ前に進めるようになります。後になるにつれてストレスが減って楽になります。慣れてしまえば恐怖のかけらすがなくなります。 勢いに乗ってしまえば今度は止まる方が難しくなるでしょう。怖いのは初めの一歩だけと考えましょう。初めての対面、初めての仕事、初めての土地、初めての経験はすべて同じです。あらかじめ法則が分かっていれば初めの一歩が怖くてもいつものこととして冷静になれます。怖いのが嫌ならなおさら初めの一歩を踏み出すことです。じっとしているから恐怖がエスカレートします。恐怖を打ち消すのは行動です。軽い気持ちでいいのです。一歩を踏み出せばすぐ恐怖は消えてなくなります。怖いのは初めの一歩だけということに気づく。強く生きる30の言葉、その18。叱られるのは幸せなこと。期待されている証拠だから。叱られたら喜んでください。幸せを感じてください。両手を上げて喜んでもいい。期待されている証拠だからです。期待されていなければ叱られることもない。期待されていなければどうなるでしょうか。叱られることはありません。話しかけられることもありません。無視されます。目を合わせることすらされなくなります。期待されなくなるとどうでもいい存在になるので叱るだけ無駄と思われるようになります。叱るというのは大変な作業です。叱られる側も大変ですが、叱る側も大変です。叱るには時間と労力を使います。相手から嫌われるかもしれないという覚悟も必要です。精神的にどっと疲れを感じます。誰でもできることなら叱りたくないと思っているのが本音です。にもかかわらずわざわざ叱ってくれたのはあなたに期待しているからです。相手から叱るだけの価値がある、時間と労力を割くだけの価値があると認められています。有望で伸びしろがあるため、わざわざ貴重な時間と労力を割いて叱ってくれました。期待されているのです。実に光栄なことです。だから叱られるのは幸せなことです。叱る行為とは期待の代替表現。これまであなたを叱ってきた人を思い出してください。親、上司、友人、先生。叱られた時は落ち込んだりショックを受けたりしたかもしれませんが、その人から期待を感じたはずです。言葉で出してあなたに期待していると言っていなくても、叱る言葉に裏から期待のニュアンスを感じたはずです。叱る行為とは期待の代替表現です。あなたに成長してもらいたいから叱ってくれます。表向きは叱っているように見えても、実際は期待に溢れた行為です。叱られたことを忠実に守れば次から叱られなくなる。叱られた時貴重なことを学べます。叱られた時ショックを受けて落ち込んだりムッとしたりするかもしれませんが、言葉に耳を傾けてください。確かにその通りだと思えることがあるでしょう。解決策や正しい考え方など学べることがあるはずです。叱られたことを吸収すれば必ずあなたの成長につながります。叱られたことを忠実に守れば次から叱られなくなります。叱ってくれた人を恨むのではなく感謝する。叱られたくないでムッとしないでください。叱られたくないでムッとするようではまだ心の器が小さい証拠です。落ち込むことはあっても叱ってきた人を憎んだり恨んだりしてはいけません。むしろ感謝しましょう。わざわざ叱ってくださってありがとうございますと感謝の念を抱くことが大切です。今すぐそう思えないならしばらく時間を置きましょう。時間を置くと興奮が収まります。冷静を取り戻せば叱ってくれたことのありがたさに気づけます。叱られたら期待を裏切らないよう成長してください。叱られたらラッキーです。叱られたら幸せを感じ、叱ってくれた人に感謝しましょう。叱られることに幸せを感じる。叱ってくれた人に感謝する。強く生きる30の言葉、その19。エリートコースはレールの上ばかりではない。レールから外れたエリートコースもある。世の中にはエリートコースなるものが存在します。一般的にエリートコースとは競争を勝ち抜いて社会的に高い地位を得る道筋のことを言います。受験戦争を勝ち抜き、一流有名大学を出て一流有名企業に就職する。高収入を得ながら順調に出世街道を歩んで取引先からの信頼を勝ち取る。仕事で大きな結果を出して役職を勝ち取る。そして労をねぎらう退職金をもらって美しく退職する。これはエリートコースの定番と言っていいでしょう。エリートコースといえばレールの上にあるのが特徴です。世間が認めたコースの上を進むから世間から褒められます。しかしエリートコースはレールの上しかないと思っているなら誤解です。一般的なエリートコースから外れてもエリートコースの全てが立たれたわけではありません。世の中にはレールから外れたエリートコースもあります。エリートとは優れた素質や能力を生かして指導的地位についている人のことを言います。それはレールの上だけでなくレールから外れてからでも実現できます。レールの外でエリートらしい仕事をして結果を出せばいいのです。レールから外れたからこそできることがあります。その状況を生かして輝かしい結果を出せばいいのです。一般的なエリートコースは世間の価値観によるものに過ぎません。自分にとってのエリートコースは自分で決めることができます。最終的に成功すればその道がエリートコースになる。大切なことは自分を生かして人と社会の発展に貢献することです。世の中にはレールから外れても社会的に成功を収めた人が多く存在します。中退後自分の長所や得意を生かして社会に貢献した人、退職後好きなことで起業して社会的に成功を収めた人、引きこもりを経験した後自分に合った仕事を見つけ社会的な結果を出した人、これらは全て一度落ちこぼれていますが最終的にエリートになっています。落ちこぼれた経験があってもそれはまだ確定した結果ではなく途中段階に過ぎません。最終的に成功すればいいのです。最終的に成功すればその道がエリートコースになります。どんな形であろうと人と社会の発展に貢献できる結果を出せばエリートです。レールから外れることがあっても最終的に結果を出せばいいことです。マイナスの過去があっても最終的に成功すればプラスの過去に変わります。あの時の挫折、失敗があったおかげだと言えるようになります。自分の得意や長所を生かして社会的な成功を目指そう。レールから外れて落ちこぼれることがあっても自分の得意や長所を生かして社会的な成功を目指しましょう。敷かれたレールの上を走るのもいいですが、レールの外を走るのも素晴らしい。むしろレールから外れたからこそ自由です。レールの上はすでにルールが存在しますが、レールの外ならあなたが自由にルールを作れます。仕事のルールも戦う土俵も自分で決めることができます。自分に有利なルールを作り、自分にとって有利な土俵の上で戦えばいい。自分を生かして人や社会に貢献できる結果を出すことです。レールから外れても競争があることに変わりはありませんが、自分に有利な土俵の上なら結果を出しやすくなるでしょう。大きな結果である必要はなく、小さな結果でも構いません。自分を生かして人や社会の発展に貢献できた事実は成功です。自分を生かして結果を出すことがエリートコースです。すなわち自分にとってのエリートコースなのです。レールから外れて落ちこぼれることがあってもエリートコースは諦めない。強く生きる30の言葉、その20。怒鳴りたくなったら上を向いて深呼吸しよう。怒鳴りたくなったときすぐ気持ちを落ち着かせる方法があります。怒鳴りたくなったら上を向いて深呼吸しましょう。怒っている状態のことを頭に血が昇ると言います。言葉の通り頭にたくさん血が昇っています。たくさん血が昇っているので余裕が失われ頭が過度の興奮状態になっています。興奮が興奮を呼び悪循環になっています。冷静になるならこの逆をすればいいのです。上を向いて深呼吸すると頭に昇った血が下に下がります。頭に昇っていた血がさっと引いていくのが実感できるでしょう。深呼吸によって酸素が供給されるので正常な思考が戻り冷静になれるのです。この時必ず落ち着けると信じることが大切です。本当に効果があるのかと疑っていると余計な興奮が生まれせっかく下がりかけた血がまた頭に戻ってしまいます。必ず落ち着けると信じると冷静になるスピードも速くなります。深呼吸を1回ではなく何回か繰り返してみるといいでしょう。もし外出中なら上を向くと空を見ることができます。天気が良ければ綺麗な青空を見ることができるでしょう。綺麗な青空を眺めながら深呼吸するとどんな怒りでも収まります。綺麗な青が目に飛び込んでくると冷静な自分に引き戻すのも速くなります。この方法は即効性があります。怒鳴りたくなったら上を向いて深呼吸するだけでいいのです。怒鳴りたくなったら上を向いて深呼吸する。 強く生きる30の言葉。その21。丁寧なお金の受け渡しは金銭感覚を養う基本。金銭感覚を養う基本の一つ。それは丁寧なお金の受け渡しです。金銭感覚を養いたいなら丁寧なお金の受け渡しを心がけましょう。金銭感覚とはお金に対する感覚を研ぎ澄ませるという意味です。お金は経済的価値があり、生きていく上で欠かせないもの。お金を扱うときは大事なものらしく丁寧に扱うことが大切です。お金を丁寧に扱うことでお金の価値を実感しやすくなり、金銭感覚の向上に役立ちます。お金を支払うときは丁寧な支払い方を心がけましょう。お金を直接手渡しするなら両手を使って渡します。ありがとうございますと感謝の気持ちを込めながら丁寧な手つきでお金を支払いましょう。どうぞお受け取りくださいと言わんばかりの態度でお金を差し出すと、さらに丁寧な印象が出ます。レジのキャッシュトレーにお金を置く場合も丁寧を心がける点は同じです。効果であれ指定であれ投げるようにお金を置くのはよくありません。キャッシュトレーにお金を置くときもゆっくり丁寧に置きます。余裕があれば効果と指定を見やすいように置くといいでしょう。効果についても種類別に分けると見やすくなります。店員さんにとってもお金の計算がしやすくなって助かります。お金を受け取るときも丁寧な受け取り方を意識しましょう。人からお金を受け取るときは両手で受け取ります。片手が重なっているときは片手で受け取ってもいいですが、丁寧な手つきを心がけるのは同じです。キャッシュトレーからお金を取るときも優しい手つきを心がけます。丁寧なお金の受け渡しを心がけるとお金の価値を実感しやすくなるため、金銭感覚が鋭くなります。すでにできていると思う人も改めて自分の手つきを振り返ってみてください。自分は大丈夫と思っていても実際は不十分になっていることがあります。特に小銭は雑な扱い方をしやすいため注意が必要です。小銭であってもお金はお金です。たった1円でも丁寧な受け渡しを心がけることが大切です。お金の受け渡しが丁寧になるとあなたの印象も良くなります。お金を大切にするとお金からも大切にされるでしょう。金運も向上していくのです。お金の受け渡しは丁寧に行う。強く生きる30の言葉。その22。自分の影はもう一人の自分。イライラしたら地面に映った自分の影を見つめよう。イライラしたら外に出ましょう。太陽を背にして地面に映った自分の影を見ましょう。ひたすら自分の影をじっと見つめるだけでいい。自分の影を見ても仕方ないと思うかもしれませんが、騙されたと思って一度試してみてください。鏡とは違い、影はシンプルなモノクロです。色も表情も分からず、分かるのは輪郭だけです。光の当たる角度によっては若干歪んで見えます。この曖昧で抽象的な具合がいいのです。自分の姿を見るなら鏡の方が便利なのではないか。そう思うかもしれませんが、鏡の場合、自分の姿がはっきり見えすぎます。自分の表情や姿がはっきり見えすぎるのも生々しくてよくありません。イライラしている自分の表情を見るとますますイライラがエスカレートすることもあります。冷静な自分を取り戻すならモノクロの影の方が程よく曖昧なので効果的です。地面に映った影はもう一人の自分です。自分を見つめているうちに何か感じることがあるはずです。どうして自分はこんなことにイライラしているのだろう。こんなにイライラしているのに影で映った自分はあっさりしている。影で見ると自分は意外と小さい。時には地面に映った影が落ち着けと話しかけているようにも感じてくることもあるでしょう。シンプルな影を見つめることで心もシンプルな状態に整っていきます。イライラしているときは興奮が激しくなっています。地面に映った自分の影を見ていると自分を客観視できるようになり、自然と興奮が収まってくるのです。この方法は夜でも活用できます。夜なら部屋の照明ライトをつけて地面に映った自分の影を見るだけでいい。じっと数分間見つめていると次第に心が落ち着きます。じわじわ平常心が戻ってくるのを実感できるでしょう。他人の影ではいけないのです。他人の影はあくまで他人です。自分の影だからこそ自分らしさが反映されていて心を落ち着かせるのに効果的です。自分の影にこんな活用方法があるなんて誰が気づくでしょうか。屋内でも屋内でも明るい場所にいるなら自分の影があります。心を落ち着かせる存在がずっとそばにあるのです。自分の影は役にも立たないと思うのは誤解です。自分の影だからこそ役立ちます。イライラした時はもう一人の自分に助けてもらいましょう。自分の影を通して自分に励まされるのです。イライラしたら地面に映った自分の影を見て気持ちを落ち着かせる。強く生きる30の言葉。その23。スポーツをしている人はボケない。スポーツを見てばかりの人がボケる。ボケる人とボケない人の違いの一つ。それはスポーツです。一言でスポーツと言ってもするのと見るのとでは大きく違います。点と人との差があると言っていいでしょう。まずスポーツをしている人は大丈夫です。スポーツをしている人はボケません。ボケの予防には運動が効果的であることが証明されています。体を動かすことは脳の神経細胞を活性化させる働きがあります。特に記憶を司る海馬という領域は一度死んだ細胞でも運動を通して再生することが医学的に確認されています。またスポーツをしているとスポーツにおける気配学といった感情を直接味わうことができます。ボケたくないなら実際にスポーツをプレイして楽しむのが効果的です。ではどんな人がボケるのか。スポーツを見てばかりの人がボケるのです。スポーツ観戦を楽しむのもいいでしょう。スポーツ観戦が趣味の人もいれば応援を生きがいにしている人もいるでしょう。プロのスポーツ選手の活躍を見ると充実した時間を楽しめるのは間違いありません。しかしスポーツを楽しむとはいえスポーツ観戦はあくまで受け身です。スポーツを見ているだけでは刺激も限定されます。プレイヤーのようにしっかり体を動かす場面がありません。興奮や感動もありますが、プレイヤー本人が味わう感覚に比べると劣るでしょう。スポーツ観戦ならぼーっとしていても楽しめます。スポーツを見てばかりの人は残念ながらボケるリスクが高まるのです。ボケたくないなら実際にスポーツを楽しむのが一番。つまり自分がプレイヤーになることが大切です。自分がプレイヤーになることで本当にスポーツを満喫できます。しっかり体を動かし汗を流し充実した時間を送ることができます。スポーツを通して楽しい、面白い、嬉しいという感動をダイレクトに味わえます。勝つことの喜びや負けることの悔しさを味わうこともボケ防止には効果的です。適度なスポーツは人生における充実感を高めます。下手でも未熟でもマイペースでも構いません。団体競技が苦手なら個人競技でも構いません。ジョギングやランニングなら個人でも十分楽しめます。過去の自分をライバルにして楽しめば個人競技でいながらライバル心を燃やしながら取り組めるでしょう。スポーツ観戦もいいですが、ボケたくないなら自分がプレイヤーになってスポーツを楽しむことが大切です。スポーツをする人はボケないのです。ボケたくないならスポーツを見てばかりではなく実際にプレイヤーになって楽しむ。強く生きる30の言葉。その24。明るい一日は誰かを褒めることから始めよう。明るい一日はどう始めればいいでしょうか。簡単です。明るい一日は誰かを褒めることから始めましょう。今日は誰を褒めようかな、どう褒めようかな。そう考えているとだんだん気持ちが盛り上がってくるでしょう。じっとしていられなくなり、いても立ってもいられなくなるでしょう。体がムズムズして人に会いたくなってくるでしょう。部屋の中にいるなら外出したくなるでしょう。話していると相手の魅力や可能性に気づくことがあります。魅力や可能性に気づいたら褒めるチャンスです。さりげなく褒めて相手に伝えましょう。人を褒めても意味がないと思っているなら誤解です。相手を喜ばせたり楽しませたり元気にさせたりできます。やる気にさせたり幸せな気持ちにさせたりできます。隠れた長所や才能を見つけるお手伝いもできます。そういうふうに褒められたのは初めてですと言われるかもしれません。褒めると相手に好印象を与えることができるため仲を深めるきっかけにもなります。相手は小さなことまで見てくれていると思い嬉しくなります。褒めても自分には関係がないと思うかもしれませんが誤解です。褒めることは自分のテンションを上げる行為でもあります。褒めるときにはポジティブな言葉を発します。自分が発した言葉は自分の耳で聞くことになるので、どんどん心が元気になります。つまり相手を明るくさせることは自分を明るくさせることになるのです。また褒めることは脳の活性化にもつながります。相手の長所や美点を見つけるには頭を働かせる必要があります。鋭い観察力と的確な洞察力を鍛える機会になります。 前向きに考えるポジティブ思考を鍛える機会にもなります。多角的に相手を見る必要があるので、幅広い視野を鍛える機会にもなります。普段から褒める習慣のある人はボケません。褒めることは頭の体操にもなるので、脳の活性化にもつながります。褒め言葉は魔法のようなもの。お互いのためになるのが褒める習慣です。相手を褒める回数に決まりはありません。少なくとも1日3回は褒めるようにするといいでしょう。さあ、明るい1日のために誰かを褒めに行きましょう。今日は誰を褒めますか？どこをどう褒めますか？相手もあなたから褒められるのを待っています。嬉しい1日は誰かを褒めることから始めましょう。誰かを褒める気持ちになって明るい1日を始める。強く生きる30の言葉。その20度。働いて疲れたら素直に休もう。働いて元気でも素直に休もう。働いて疲れたら素直に休みましょう。無理をするのはよくありません。疲れを感じるのはしっかり仕事をした証拠です。疲れは休まないと回復しません。きちんと休憩するのも仕事の一環です。働きながら休むのも不可能ではありませんが、中途半端な回復になります。しっかり休憩するからしっかり回復できます。しっかり休んで回復できれば再び精力的に仕事ができるでしょう。肉体的な疲れ、精神的な疲れに関係なく疲れたら素直に休むことが大切です。さて、休むのは疲れた時だけではありません。働いて元気でも素直に休みましょう。頑張って働いているにもかかわらず不思議なことにほとんど疲れを感じない時もあるでしょう。そんな時はまだいける。まだ大丈夫。もっと頑張れると思います。特に仕事の調子がいい時は不思議な気分の高揚があって疲れを感じないことがあります。しかし疲れを感じていなくて元気であっても実際はわかりません。表向きは問題なさそうでも心や体の中ではストレスの悪影響が蓄積されている可能性があります。休憩したら時間がもったいないと思うかもしれませんが誤解です。休憩は仕事の準備の一環です。しっかり休むからしっかり仕事をできます。心身をいたわることは仕事の質と生産性の向上につながります。疲れが回復するから再びしっかり仕事に打ち込めるのです。休みすぎはよくありませんが働きすぎはもっとよくありません。休みすぎで健康を損ねることはありませんが働きすぎは健康を損ねることがあるからです。無理をするとその時は良くても後からしわ寄せがやってきます。しばらくして特大のストレスがドカンと押し寄せてくるでしょう。一旦働きすぎで体調を崩すと完治に時間がかかることがあります。数日では治らず数ヶ月数年といった長期にわたることも珍しくありません。特に長時間労働には要注意です。長時間労働を美徳と考えている人は疲れやストレスを軽視する傾向があります。働きすぎのトラブルを防ぐ対策として働いて元気でも素直に休むのが賢明です。寝るときはぐっすり寝てエネルギーをチャージしましょう。リラックスするときはたっぷりリラックスしてストレスを発散させましょう。気分転換をするならしっかり気分転換をして新鮮な気持ちを取り戻しましょう。疲れの度合いに関わらず定期的に休むのが得策です。休むからこそしっかり仕事ができるのです。働いて疲れたら素直に休む。働いて元気でも素直に休む。強く生きる30の言葉。その26。価値観や考え方が変わることもあっていい。主張や信念が変わることもあっていい。人生では価値観や考え方が変わることがあります。最初から正しい価値観や考え方が身につけば理想的ですが、なかなか難しいのが現実です。全ての人は未熟な状態から始まります。無知無能の状態から誕生して少しずつ知識を得得し、世の中を理解していきます。時には世の中を誤解することもあるでしょう。正しい生き方を勘違いすることもあるでしょう。正しいと信じていた価値観や考え方でも後になって間違いに気づくことがあります。一部を変えることもあれば全部を変えることもあるでしょう。様々な人生経験を積み重ねながら価値観や考え方が変わることは日常茶飯事です。そんな時に恐れるのが批判です。価値観や考え方を変えればそれに伴って主張や信念が変わり生き方まで変わります。生き方まで変われば別人と思われても不思議ではありません。そんなあなたを見た周りの人はあれこれ言ってくるはずです。主体性がない。一貫性がない。信念がぶれていると。誰でも批判されたくありません。批判を避けるため価値観や考え方は変えず現状維持を選ぶ人もいるかもしれません。しかしここが要注意です。批判を恐れて価値観や考え方をそのままにするのはよくありません。価値観や考え方に違和感が生じているにもかかわらず固執している方が危険です。違和感に苦しみながら生きていてもストレスが溜まるだけ。価値観や考え方に違和感を抱えたまま生きるのは自分らしくない生き方になるでしょう。違和感がどんどん大きくなり自分を見失う原因にもなります。価値観や考え方に違和感が生じれば批判を恐れず変えましょう。批判があってもいいのです。批判されたら素直に自分の過ちを認め素直に謝ればいい。バカでした、未熟でした、間違っていたと言えばいいこと。批判する人も後から間違いに気づき価値観や考え方を変えることがあるはずです。価値観や考え方を早く修正できれば生き方の軌道修正も早くできます。価値観や考え方は変わることもあっていい。主張や信念が変わることもあっていい。もちろん生き方が変わることもあっていいのです。生き方がレベルアップしている証拠です。生き方のレベルアップは螺旋階段のような曲線を描きます。価値観や考え方は何度も変えながらレベルを上げていくものです。間違いに気づきその都度変わりながら成長していくのが人間なのです。批判を恐れず価値観や考え方はどんどん変えていく。強く生きる30の言葉。その27。主役も素晴らしいが脇役も素晴らしい。引っ張るのが才能なら陰で支えるのも才能。物語には主役と脇役が存在します。一般的に注目を集めるのは主役です。仲間たちを引っ張っていく存在であり物語の中心人物です。スポットライトの当たる回数が多く最も華やかでかっこいいポジションです。レベルやランクで分けると脇役より主役の方が高いことになるでしょう。そのため多くの人は花形である主役に憧れ厳しいように励みます。ところがどう頑張っても主役になれない現実に気づくことがあります。主役になるには一種の才能が必要です。容姿端麗であること、気力、体力、精神力がたくましいこと、人をまとめる能力があること、的確な判断能力があること、高いコミュニケーション能力があること、数多くの条件が揃って初めて主役の座を勝ち取れます。後天的な才能だけでなく先天的な才能が含まれることも少なくありません。ある時主役になるためには一定の才能が必要と分かってしまう。そして自分にはそうした恵まれた才能はないと気づいてしまう。そんな時こう思います。自分は主役になれない、脇役しかできない人間だと。主役になれないと悟った時道が断たれ絶望してしまうのです。しかしここに誤解があります。引っ張るだけの才能ではありません。支えるのも立派な才能です。もし自分に引っ張る才能がないと分かれば支える才能を発揮しましょう。引っ張る才能はなくても支えることができるはずです。脇役はスポットライトが当たりにくくて目立ちにくいポジションですが高い存在価値があります。主役が活躍できるのは脇役の活躍があってこそです。大切なのはどれだけ目立つかではなくどれだけ活躍できるかです。脇役は主役ほど目立つことはないかもしれませんが主役と同じくらい活躍できます。支えることを使命として全うすれば主役以上に活躍することも可能です。いずれ影の主役と呼ばれる可能性もゼロではありません。主役にこだわらないことです。才能あふれる主役とはいえできない仕事もあるでしょう。主役が主役らしく輝けるのは影で支える脇役の存在があってこそです。主役もまたあなたが影で支えてくれることを祈っています。主役と脇役の才能が一致したとき相乗効果が生まれ偉大な仕事を発揮できます。脇役なら脇役としての使命を全うしましょう。主役も素晴らしいが脇役も素晴らしい。引っ張るのが才能なら影で支えるのも才能なのです。主役の才能がないなら脇役の才能に専念する。強く生きる30の言葉。その28。立派な社会人になる必要はない。普通の社会人で十分素晴らしい。立派な社会人になろうとしていませんか？ 親や先生から社会に出て立派な社会人になりなさいと言われていれば自然と目指す人も多いはずです。社会に出て職に就くからにはできるだけ立派な社会人になりたいと思うでしょう。大人として胸を張った生き方をしたいことを願う。そしてそのために努力するはずです。もちろん立派な社会人を目指すのは素晴らしいことです。人は社会性の伴った生き物です。できるだけ多くの人から立派と認められる人物になろうと目指す人も多いでしょう。自分が上司になったとき立派な社会人である方が部下にも示しがつきます。自分が親になったとき子供からも尊敬されるでしょう。まだ立派な社会人でなくても心がけている姿勢があるだけでも尊敬されるはずです。意地とプライドをかけて立派な社会人を目指している人も多いでしょう。しかしここに注意したいポイントがあります。最初から立派な人を目指すのは大変です。言うのは簡単でも実際は大変困難です。平均以上に能力を高めなければいけません。マナーと礼儀作法を磨き品格を兼ね備えなければいけません。高度なコミュニケーション能力を身につけなければいけません。人望と人徳のある人間性を身につけなければいけません。優れた実績を残し素晴らしい社会貢献を果たさなければいけません。難易度が高くて大変です。実現には膨大な時間と努力、そして実績が必要になります。全員が達成できることではありません。むしろ達成できるのはほんの一部でしょう。社会全体から見ても本当に立派な社会人は希少です。立派な社会人を目指すのはいいですが、高すぎる目標は失敗を招く原因になります。途中で挫折することも少なくありません。ここで少し目標を変えてみませんか。最初から立派な社会人を目指すのではありません。まずは普通の社会人を目指しましょう。能力も普通、マナーや礼儀作法も普通、コミュニケーション能力も普通、人間性も普通、実績も社会貢献も普通。可もなく不可もなく人並み程度ですが、これで十分です。文句を言われることはありません。何も悪いことをしているわけではありません。実際のところ普通の社会人で十分立派です。立派な社会人でなくても堂々と社会を生きていけます。最初は普通の社会人を目指し、その上で余裕があれば次に少しずつ立派な社会人を目指していけばいいでしょう。立派な社会人にならなくても落ち込む必要はありません。もちろん自分を責める必要もない。立派な社会人になる必要はありません。普通の社会人で十分素晴らしいのです。最初から立派な社会人を目指すのではなく、まず普通の社会人を目指す。強く生きる30の言葉、その29。話せばわかるではなく、会って話せばわかる。誤解が生まれた時、私たちはこう思います。話せばわかると文字だけでコミュニケーションを取ることがあるでしょう。第三者によって間接的にコミュニケーションを取ることもあるでしょう。以心伝心や運の呼吸のように言葉を返さないコミュニケーションもあるかもしれません。間接的抽象的なコミュニケーションをしていると誤解が生まれることがあります。そんな時、話せばわかると思って誤解を解こうとします。話せばわかるという言葉の通り、どんな誤解でも話せばわかってくれるだろうと期待する。ところが現実ではこのようにいかないことがあります。きちんと直接話しているにもかかわらず、なかなかうまく誤解が解けない場合があります。そういう人はあるポイントを見落としています。話せばわかるではありません。会って話せばわかるです。話せばわかると会って話せばわかるとでは意味が違います。話せばわかるという考えにとらわれていると、対面によるコミュニケーションを省くことがあります。話せば十分と思って電話で誤解を解こうとしますが、十分とは限りません。単なる連絡や打ち合わせくらいなら電話で十分ですが、誤解を解く場面ならもう少し慎重になっておきたい。誤解を解く場面はデリケートです。話すことはできても会うことができていないなら、言葉は伝わっても誠実さが伝わらず、うまく誤解を解けないことがあります。誤解がさらなる誤解を招くことも少なくありません。たとえビデオチャットでも対面であって話すのとでは印象が違います。会っているような感じはしても対面で伝わるリアルには叶いません。もちろん物理的な事情であることができないこともあるでしょう。仕方ない場合もありますが、誤解を解くならできるだけ会って話すのが得策です。誤解内容が重要であればあるほど実際に会って話すのがいいでしょう。きちんと誤解を解くなら会って話すことが最も確実です。会って話すと言葉だけでなく誠意も伝わります。会って話すからきちんと誤解を解けるのです。誤解を解くときは話せばわかるではなく、会って話せばわかるという点を意識する。強く生きる30の言葉、その30。強い心は大切、柔らかい心はもっと大切。私たちは強い心に憧れます。多くの経験を積み、メンタルを鍛えて強い心を持とうとします。もちろん強い心は大切です。ストレスのシャワーがあっても強い心なら耐えられるでしょう。強い心があればパワフルな行動力を発揮できます。強い気力を発揮でき、やる気と元気に満ちた生活を送れるでしょう。強い心があれば困難があっても負けん気と底力で乗り越えやすくなります。強い心があれば何でもできそうな気がします。強い心は大切。誰も異論を唱える人はいないでしょう。メンタルトレーニングを通して心を鍛えている人も多いのではないでしょうか。しかしここに落とし穴があります。強い心とはいえ万能ではありません。強い心にも限界があります。ストレスを受け続けるといずれ限界に達して心が折れてしまいます。やる気や元気を出すとはいえ無限に出るわけではありません。いつもアクセル全開では心も疲れ果ててしまいます。困難があったとしても強い心があれば確実に乗り越えられるとは限りません。不可能なことはいくら挑戦しても不可能です。強い心があると自分の実力を過大評価しやすくなり、無謀な行動を取ることがあります。強い心とは硬い鉄の棒と同じです。鉄の棒は頑丈で衝撃に強いですが、折れるときは一瞬です。限界を超えるときっと簡単に折れます。強い心も同じです。強い心も頑丈でストレスに強いですが、限界を超えるときっと折れてしまいます。強い心は立派で素晴らしいことですが、限界があるのです。ここで気づいてほしいことがあります。強い心よりもっと大切な心があります。それが柔らかい心です。柔らかい心は強い心より大切です。柔らかい心があればストレスの大きさは関係ありません。ストレスを受け止めず、すらりとかわして無駄化します。柔らかい心があれば思うようにいかないことがあっても平気です。人とトラブルがあっても相手を恨まず、すぐ許してしまいます。許してしまえばストレスに悩むこともありません。理性と自制心を保て精神状態も安定します。人を妬んだり憎んだりすることもなく、いつも穏やかな気持ちでいることができます。柔らかいとストレスを受けにくくなります。たとえ受けたとしても柔らかいのでクッションになり、ほとんどダメージを受けません。心を強くするのではありません。心を柔らかくするのです。私たちは強い心を目指そうとしますが、本当に目指したいのは柔らかい心です。柔らかい心の方が大きな可能性を秘めています。柔らかい心を身につけるには柔らかい習慣が大切です。嫌なことがあればすぐ忘れましょう。小さなことなら笑って済ませましょう。傷つくことを言われてもすぐ許しましょう。柔らかい心があってこそ優しい気持ちも湧き出てきます。ストレスに対する防御力では強い心より柔らかい心の方が上回っています。本当に柔らかい心になれば無限の防御力と可能性を発揮します。強い心は素晴らしいですが、柔らかい心はもっと素晴らしいのです。強い心より柔らかい心を持つ。強く生きる30の言葉、まとめ。その1、笑われたら悔しさをバネにして出世のモチベーションに変える。その2、どんなにキャリアを積んでも新人の気持ちは持ち続ける。その3、能力は最初からあるものと考えず、きちんと鍛えて身につけていく。その4、仕事に取り組むときは義務感ではなく使命感を大切にする。その5、調子が悪くても落ち込まないようにする。調子が良くても思い上がらないようにする。その6、調子は仕事をしながら少しずつ出していく。その7、失敗は誰かに笑いながら話して乗り越える。その8、心の傷が深くて大きくても諦めずに完全修復を目指す。その9、雑草の生命力を見習う。その10、夢を叶えたいならとにかく行動していく。その11、 人と違うように見られたいと考えない。本当に個性を出すなら自分の得意や長所に集中して自分らしい生き方を極める。その12、かまってもらう側ではなくかまってあげる側になる。その13、威張る人より威張らせてあげる人になる。その14、調子が良くても無理をしないようにする。無理しないマイペースで頑張る。その15、嫌われたくないから嫌われてもいいという生き方、考え方にスイッチする。その16、自分を信じて底力と潜在的なパワーを発揮する。その17、怖いのは初めの一歩だけということに気づく。その18、叱られることに幸せを感じる。叱ってくれた人に感謝する。その19、レールから外れて落ちこぼれることがあってもエリートコースを諦めない。その20、怒鳴りたくなったら上を向いて深呼吸する。その21、お金の受け渡しは丁寧に行う。その22、イライラしたら地面に映った自分の影を見て気持ちを落ち着かせる。その23、ボケたくないならスポーツを見てばかりではなく実際にプレイヤーになって楽しむ。その24、誰かを褒める気持ちになって明るい一日を始める。その25、働いて疲れたら素直に休む。働いて元気でも素直に休む。その26、批判を恐れず価値観や考え方はどんどん変えていく。その27、主役の才能がないなら脇役の才能に専念する。その28、最初から立派な社会人を目指すのではなくまず普通の社会人を目指す。その29、誤解を解くときは話せばわかるではなく会って話せばわかるという点を意識する。その30、強い心より柔らかい心を持つ。